Ishinomiya's number one local radio station.
From 78.7, Sakura FM.
Nishinomiya, 徹底解剖。頭脳明晰、経験豊富なゲストティーチャーが知られざる西宮を解き明かす。さて、あなたはクイズに答えられるか。驚き、発見、感動が満載の情報番組、西宮徹底解剖。ご案内は私、増井貴子。この番組は西宮市の提供でお送りします。西宮徹底解剖。10月は西宮ふるさと民話あれこれと題しまして、ゲストティーチャーに西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子さん、そして西尾よしみさんをお迎えしてお届けしてまいります。早栗先生、西尾先生、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
あの、西宮ふるさと民話あれこれなんですけど、
はい、
民話ってっていうのは、いわゆる昔話とか、
はい、
言い伝えとか、そういうものとはまたちょっと違うんですか？
そうですね、あの、基本的には民話っていうのは、いろんなお話の形を、ひっくるめて、
はい、
民話という形で、言葉で、はい、皆さん理解をされるんですけれども、うん、研究をする人たちにとってはですね、それぞれ民話、昔話、伝説、それに、まあ、世間話っていうジャンルもあるんですが
世間話っていうのもあるんですか？
は
い
は
い、
それぞれにね、やはりあの、話の組み立て方であるとか、題材であるとか、うん、いうことで、分類していってるんですね。
は
い、で、特にあの、皆さんがよくご存知の民話って言われるものは、昔々あるところにというような、うん、言葉で始まる、
いわゆる日本昔話みたいなやつですね。
あの、はい、とても有名なお話たくさんありますが、それはね、いわゆる昔話という分類に入ります。
はい、
で、これは昔々で始まり、なんとかだったとさみたいな、締めくくりの言葉ですね。
はい
はい、で、ところが変わっても、時代が変わっても、登場人物の名前が変わっても、ストーリーはいろいろ当てはまるという、そういったお話が多い。
結構どこにでもあるようなお話。
はいはいはい、で、ちょっとずつその地域によって、はい、場所であったり、地名であったり、登場人物、で、後の結末なんかがちょっと違うかったりするんですけれども、大体、いろんな地域で似通ったお話っていうのが残っているっていうのが、基本的には昔話と分類されています。
はい。
はい、
で、それも含めての、まあ、民話。
はい、そういうふうに考えていただければいいと思います。
ということなんですね。はい、じゃあ今日はちょっとその広い範囲の民話の中から、はい、まあ、西宮にまつわるあれこれを取り上げて、はい、まあ、4回にわたっていろいろ話をしてくださると、はい、
そうさせていただきます。
いうことなんですね。はい、あの、実は西宮ふるさと民話という本が出てまして、これはあの、西尾先生、いつ頃出た本なんですか？
これはですね、平成2年ですね、西宮市の学校の先生とか、
はい、
教育委員会に関わるあの皆さんがですね、集まってそれぞれお話を選んで、うん、編纂をしていただきました。
はい、お手元にお持ちの方もいらっしゃるでしょうし、まあ、今図書館に行くとこれあの見せていただくことができるし、はい、貸し出しもしていただけるということなんですね。
はいはい、図書館の京都市コーナーにね、
はい、
どの図書館も置いてあるはずですので、うん、館内でも見れますし貸し出しも可能のはずです。
なんかこれが今度英語になってね、はい、ということで、まあ、はい、国際的にいろんな方に、はい、西宮を知っていただきたいなと思うんですけれども、市政ニュースの9月25日号をご覧いただきますと、まあ、あのご希望の方10人の方にはね、配布もしてくださる、ちょっと少ないですけど数が、でもこれあのホームページからダウンロードできるそうですから、ぜひこういうお話を英語ではどういうふうに言うのかっていうのをですね、ぜひ楽しんでいただきたいですね。
そうですね、
はい、さあ1回目の今日は民話の中の風景ですか？
はい はい。
はい。
はい、民話には、この55話の中には、いろんな場面、いろんな、場所の話、いろんなものにまつわる話っていうのが、いくつもまとめられています。
はい、
ですから、この55話の中から、いくつかの分類を作りまして、それで、4回に分けてですね、
はい、
それぞれの代表的なお話というのをご紹介したいと思っています。
はい。はい、
まず今回は風景。で、次はですね、いろんな登場人物も多いんですけれども、実はそこを通してですね、暮らしの知恵を授けてくれるようなお話、お天気に関する話とかもありますので、
はい、
2回目はそのお天気というタイトルでします、
はい
はい、で3回目が、民話にはよくご存知のように雷さん小僧だとかカッパさんだとか天狗さんだとか、空想の生き物から今本当に生きている生き物までいろいろ出てきますので、生き物に、分類されるお話、登場人物が生き物のお話というのを取り上げます、
はい
はい、で4回目はですね、やはり民話の中にはですね、仏さんだとか神さんだとかお願い事をするような、うん、例えばちょっといたずらをして罰が当たるような、そんなお話もたくさんありますので、
はい、
4回目は神様仏様についての、まつわる民話をご紹介したいと思います。
という切り口で民話を切ってみれば、またなんか新しい発見もあるかもしれませんよ ね、
そうですね、はい、
さあ、じゃあまずはその1回目、民話の中の風景ということで、これどんな民話を取り上げてくださるんでしょうか。
はい、最初はですね、ヒゲの私というお話をご紹介したいと思います。
はい、どんなお話かっていうのは、その出だしのところをですね、ちょっとご紹介したいと思います。ヒゲの私、今日はさつき晴れの気持ちの良い日です。薬人さんの森から向こう側の松並木まで、田植えの済んだばかりの稲田が広がっています。この田んぼの中の弓のように曲がった西国街道を向こう側まで来ますと、その手前に旅の疲れを休める一里塚があります、というふうにスタートするお話なんですが、まだヒゲの私出てきませんが
そうですね、はい、もう先ほどタイトル、4つの分類しましたタイトルのように、風景のことがずっとご紹介されているような出だしなんですけれども、
はい、
この後ずっと、向こう側が出てきたり、そこを通る旅人が出てきたりしまして、うん、で向こう側が、向こう側を旅人が渡るためには、私がいるということになるんですけれども、
はい、橋なんかかかってなかったんですよ ね、 そうですね、当時はね、は
い、かけても流れてしまうので、
あ、 そ、 うか、
はい、それでまあ私の方がっていうことで、うんうん、市内にも何か所か私があったんですけれども、
はい
はい、でこの場所、西国街道の中にはヒゲの私という私があったようでして、
なんでこれヒゲの私と言ったんですか。
これですね、物語この後続くんですけども、うん、そこでは私のところに茶店がありまして、
はい、
でそこに茶店に主人がいるんですけれども、うん、そのご主人が立派なヒゲを蓄えていたということで、ヒゲ、うん、茶屋と呼ばれたようなんですね。
なるほど。
そうですね。で、ヒゲ茶屋がある私ということで、ヒゲの私と、まあ、通称されたようですね。
かなり賑わったんでしょうね、この私は。
そうですね、渡った天ヶ崎側に渡ったところに行者堂が、まあ、今でもあるんですけども、はい、行者堂があったようですので、そこへ参ってから渡ったり、まあ、渡ってからお堂に参ったりっていう人もあったようでして、
はい、
まあ、あと商いをする方ですと、もう必ずここを通って、大阪方面へ西宮から行ったりっていうことが、うん、されていたようですね、
はあ、じゃあ重要な、これは私、
そうですね、
ヒゲの私だったんですね、
はい、西国街道を行くには向こう側を渡るときにはヒゲの私を渡らないことには、そのまま大阪方面に行けないっていうことになりますので、
はい
はい、大阪伊丹ですね、の方向へ行くにはもうどうしても渡る必要がある場所ということになりますね、
はあ、今の場所で言うとと、はい、だいたいどのあたりになるんでしょうか。
今で言うとちょうど報徳学園があるところですね、
はい、神戸橋よりもちょっと上流、
そうですね、
という感じですね、はい、
なんかちょうど先ほど呼んでくださった弓のように曲がった西国街道っていうのが、
ええ、
そういうところなんですよね。ちょうどこうぐるっと こう西宮市内の最後、はい、向こう側までのところがカーブしてるっていうことを、はい、あの先ほどの文章が表しているようですね。
なるほど。でその例えばさっきおっしゃったその行者堂とか、
はい、
それから、そういうひげ茶屋とかっていうのは今も名残はあるんですね。
そうですね、尼崎側の行者堂は今もありまして、
はい、
確か説明の看板もありましたね。
はい、
であと地名としてはちょっとこれも西宮ではなくて尼崎側なんですけど、ひげ茶屋というバス停がありますので、
はい、
まあ、この辺りだったのかなっていうのが、まあ、今でもあの訪ねていただくと見てもらうことができるかと思います。
うん、はあ、西宮側にはなんかの常夜灯が残されて、
そうですね、
でも今はそのズバリの場所にはないんですか？
そうなんです、動いてしまってまして、現在では、大市の方の松林寺さんの境内に、はい
うん、
はい、移転されていますね。
はい、
で年号もその行者、常夜灯の方には書かれてるので、
うん、
まあ、建てられた年号が分かっておりまして、
はい
はい、文政元年ですね、1818年、
かなり昔ですね。
そうですね、はい、まあ、この文政の頃にはたくさんの人がひげの私を通ったっていうことが、まあ、これでわかるかなっていうところですね。で同じように尼崎側の方にも常夜灯がやはりありますので、
うん、
はい、それも同じ頃の文政の頃なんですけれども、はい、でその2つの、まあ、今に残る石造物などから見ますと、まあ、当時のにぎわった西国街道の様子、ひげの私の様子っていうのが伺えるのではないかなと思います。
そういったあの様子を描いたのがこのひげの私という民話なんですね。
はい、あともう少しこう私のそば の、
はい、
あの住んでる皆さんですよね、うん、地元の皆さんがどういうふうにこう私と関わったのかっていうようなことも物語には出てきますので、うん、まあ、ぜひ読んでいただけたらなと思います。
そうですよね、結構これあのいろいろそのご奉仕みたいな村人たちが、ねね、例えば偉い方がお渡りになるときは、うん、こうご奉仕しなきゃいけなかったりとかで借り出されたりして大変だったみたいですね。
はい、あの村にはね、あのそれぞれの役割がありましたので、うん、まあ、かなり負担だったようですね。
ねえ、それからあのここの船渡しはその川に綱を張って、
はい、
綱を手繰って向こう岸に行ったという、
うん、ねえ、そうですね、
これもちょっと珍しい、はい、例えば肩に乗せて歩いて渡るとかではなくて、船をこうやってね、貝でこう漕ぐとかでもなく、
はい、
綱で渡ったんですね。
そうですね、うん、あの今でも、まあ、その自然状況によるとは思うんですけども、
はい、
向こう側は例えば、北の方からこう川沿いに歩いてくださると、水面見ながら歩いてくださると、うん、
はい、
あ、この辺だったら歩けるんじゃないかとか、ここはとても深いなとか、
うん、はいはい、
いや私はちょっと川橋のことを勉強もあの郷土資料館でしてるので余計見るんですけど、
はい、早口さんは橋とかその専門分野というか
専門分野ではないんですけど、はい、担当分野というか
興味をお持ちでらっしゃるというか、
あの資料館に入ってから、まあ、こういうことをあの担当したらどうかっていうことで市内の橋をちょっと調査してるんですけど、まあ、橋を見るとどうしても川も見えるので、こう見ながら歩いてると、あ、この辺ちょっと浅いなとか、うん、ここは深いからそれは私は無理やなとか、あの、ね、そのさっきの綱でっていうのはできないなとか、やっぱり見ながら歩くと、
はい、
まあ、あの江戸時代とはもちろん川の様子は違うんですけども、なんとなくは見えてくるので、そういうことでこう私の場所も考えられたのかなっていうのは思いますね。
そうですね、はい、今あの向こう側も本当にあの割と水量が少ない時は飛び石みたいなんでひょいひょいと向こうに渡れたりとかしますけれども、
は
い、
ね、はい、川遊びされてる方も見かけますね。
でもやっぱり川を渡るっていうのは昔、
う
ん、とっても大変なことだったんですね。
はい、もう今ほどはね整備ができてませんので、もう一雨降ると大騒ぎというような、
ね、でしょうね。はい、あの西宮市内にもう一つ私があったということで、
は
い、
そうですね、はい、あの六国の私というのがありまして、漢数字の六と石という字を書いて、
はい、
あのお米の単位ですね、一国二国っていう、
うん、
はい、それで六国の私という名前があの、うん、私があったんですけれども、でそこはあの向こう側ではなくて、ひげの私は向こう側を渡る 私なんですけど、六国の私は枝川を渡る私でして、はい、まあ、ぐっと西宮市内へ入ってきたところになりますね、
はい、今はもう枝川はないんですよ ね、
はい、そうですね、埋められてますので、はい、あの甲子園筋と思っていただくと分かりやすいかなと思います、はい、
でもその当時の六国とつくような地名が、はい、あそこに残されているというのは、ね、はい、
甲子園六国町という地名がありますし、でまたその私ですのでひげの私と同じように、うん、あの茶屋があったという物語がありまして、まあ、それも同じこのふるさと民話にも、はい、あの書かれてるんですけれども、うん、六国の私のお話がありますので、またそれも読んでいただくと、うん、同じように楽しんでもらえるかなと思いますね、
はい、さあこの、 あの本の中にはいろんなお話が入ってるんですが、続いてはどんな風景を切り取ってみて見せてくださるのかなというところなんですが、はい、白滝姫の涙水、
はい、
はい、これはですね、ここに入っております。ちょっとこれも出だしの部分だけちょっとご紹介しましょうかね。遠い昔のことでした。あ、本当になんか昔話のなんか出だしですねこれね。六甲山の北側のふもとの山田という里に実勝という若者がいました。このままこんな田舎にいては楽しくもない、都に出て何か新しい仕事がしたいもんだ。都へ出た実勝は幸いにも天皇に仕えることができました。お、大出世ですよね。
そうですね、はい、
この後素晴らしいお姫様に出会うんですよね。
そうですね、はい、もうあの美しいお姫様との出会いがありまして、でその後、まあ、ストーリー簡単ですがご紹介しますと、お姫様とこうどうにかこちらを向いてほしいと考えた実勝なんですけども、あの歌を、ね、送るんですね、はあ、まあ、思いの丈を綴った今でいうラブレターじゃないかなと思うんですけども、はい、でそれがあまりにこう熱心なので、まあ、お姫様ご本人よりも周りの人たちがこうお姫様にもういいんじゃないかと実勝に嫁いではどうかと言い出すんですよね、はい、でそれがとうとう天皇の耳にも入りまして、はい、で天皇までがあのお姫様を説得するということが起こりまして、はい、でまあ、そうなるともうお姫様も嫌、うん、とは言えませんので実勝にあの嫁ぐことになるんです、
はい、
嫁ぐということはその六甲山の北側の山田へ行くわけですね、都のお姫様が、
はあ、はい、大丈夫でしょうかね、そうですね、っていうところですよね、
はい、
う
ん、でその山を越え谷を越えはるばると歩いていく中でお姫様がこうやっぱり辛いと、こんな山奥まで私はどうして行かなきゃいけないのっていうことで、こうさめざめと泣いたその涙が、うん、あの川になって、まあ、泉、はじめは泉となってあふれ出してだんだんこう川になって流れていったと、
うん、
でその川が、清い流れだったので、まあ、その辺りを通る旅人も喉を潤したようなんですが、でその川を、白水川と呼んだということでお話は締めくくられています、
はい、これは今も白水川と呼ばれているんですか、は
い
は
い、ありますね、
その川は
白水川というのはあの、うん、北部の船坂の方であの今もありまして、はい、あの同じ名前で白水川とあの見ることができます。
でそのこのお話のタイトルになっている涙水なんですけれども、
はい、
これもあの現在も涙水なんて呼ばれたりしてるわけですか、
はい、そうなんですよ。私も驚いたんですけれども、あの船坂にお住まいの80代の方にお話を聞きますと、涙水っていうのはって聞きますと、あ、それ川のことだっておっしゃるんですよ、
はあ、
でちょっと待って待ってで涙水ですよって言うと、いやそうそうっていう、その、うん、この川のことを自分たちは涙水と呼んでいる、だから白水川と言わずに涙水って呼んでるっていうふうにおっしゃるので、あ、面白いなと はい、思った次第です。
じゃあその本当に古い言い伝えがずっと今も生きているというか、
は
い、
そうですね、はい、だからまあそこはあの私たちの、勉強分野でもあるんですけども、まあ、その涙水という名前が残ったっていうことが一つ歴史的にね、あの船坂の地域と関係するっていうことが言えるなっていう、こうまあ、その今の方がおっしゃってるっていうことはその方のおじいさんひいおじいさんも言い続けたわけなので、はい、なんかずっと涙水という名前があの川の名前で残ったっていうことが大変面白いなと思います
、ね、うん、そうですね、白滝姫様の贈り物みたいな感じのやっぱりそういう、ね、思いもずっと受け継がれてるのかもしれませんね、
は
い、
それとその聞き取りの中ではですね、こう泉が湧いたっていうことが一つあの大事に今でも村の方ではされてるようでして、その、まあ、川の名前もそうなんですけど、泉を沸かせた人ということで白滝姫のことを受け取ってらっしゃるようなんですよね。だから、まあ、恵みの水を与えた方っていうことで、まあ、あの物語の中で、はい、いらっしゃるようです。
なるほど、やっぱり生きていく上で水っていうのはとても大事なものですからね、うん、そうですね、そういう意味でもすごく、はい、あの素敵なストーリーとしてこれは残って、うん、てるわけですよね。
そうですね、お姫様ちょっと泣いてばかりの悲しい物語なんですけれども
でも後の世の村人たちにはとてもいいことをしてくださったという、はい、
そうですね、
恵みの涙みたいな感じですかね、はい、
感謝されている方です
そうですね。次は
琴泣山というタイトルの民話があの同じ本に収録されています、はい。
昔京の都に琴の名手として有名な一人の娘がおりました。身分は高くありませんでしたが、顔形もよく心の優しい娘は都の若者たちの憧れの的でした。いつの頃からか娘は位の高い貴族の若様を好きになり、結婚の約束をしました。ほう、ハッピーなお話なんですか。
そうですね、 ここまではこうラブストーリーとしてはあの、ハッピーなんですけれども、うん、まあ、ここからちょっと悲しい物語に変わっていくんですね、はい、でその、まあ、あの琴の名手の女性が主人公のお話なんですけれども、うん、まあ、このあと、2人があの別々になってしまいまして、うん、はい、で若様ですね、その結ばれた相手の若様の方はあの九州の方へ行くことになってしまいまして、はい、でその娘はあの一緒に、まあ、あの都を抜け出して九州の方へ行くんですね。
ある意味駆け落ちですかね。
そうですね、今でいう駆け落ちですね、
は
い、
結婚を反対されて、うん、でも愛し合った二人は駆け落ちをしたと。
そうですね、うん、はい、あの男性の方の両親に反対されまして、
ああ、
はいはい、そうですね、駆け落ちしてしまうという物語ですね、うんう
ん、はい
はい、で途中ですね、あの、まあ、都からこう西の方へ駆け落ち行きますので、うん、有馬の方へあの立ち寄るという物語なんです、はい、
うん、
はい、でそうこうしているうちに2人の間に赤ちゃんが生まれるんです、はい、でところがその若様が病気になってしまいまして亡くなってしまうんですね、
うん、
はい、であの赤ちゃんとお母さんだけが残されるんですけれども、まあ、その後赤ちゃんの方も、なんか具合が悪くなってしまいまして、まあ、最後には亡くなってしまうんですけれども、はい、でその赤ちゃんの、亡くなってしまった、まあ、旦那さんもですけども、その冥福のためにお母さんですね、元あの琴の名手だったお母さんが琴を弾くということなので、その琴の音がずっとその有馬周辺、まあ、これは今でいう生でのあたりのお話と言われて、まあ、琴泣山は生でにあるんですけども、まあ、そのあたりの山の中に琴の音が聞こえるんですよっていう、はあ、はい、締めくくりになっていますね。
ちょっとミステリー的なちょっと怖いお話にもなりましたけれども、
ね、
最後
ちょっと、は
い、
亡くなってしまってっていう、うん、はい、
なんかその亡くなった赤ちゃんの声が聞こえる谷があるっていうことも。
そうなんですよ、ね、このふるさと民話の中にはお母さんが弾く琴の音が聞こえるっていう、お話なんですけれども、はい、生での方で聞き取り調査をしますと、 その赤ちゃんの声が聞こえるというあの谷があるということ で、
はい、
でその谷の名前が赤子谷という名前で、はい、まああの事なき山も赤子谷も今もあの地名で残っているところになります。
本当にちょっと怖いというか、
そうですね、
お話になっておりますけれども、は
い、でさらにそのお話、あの赤子谷のことを教えてくださった方にお話を聞きますと、はい、あの小田田川という川があの生瀬と船坂の間をずっと流れてるんですけども、うん、でその川の生瀬寄りのところに市ヶ橋という橋がありまして、そこのそばに祠があるんですね。でその祠をその赤子谷っていうのはあのこの今の物語の赤ちゃんだけではなくて、他に一般の方 の赤ちゃんが亡くなってもそこにあの埋葬したことがあるというお話がどうも残っているようでして、はあ、でそこを通るときはあの自然と村の人は手を合わせたんだよっていうお話も聞かせてもらったので、まあ、このあの事なき山に関係する赤ちゃんから来た赤子谷なのか、うんうん、まあ、たくさんの赤ちゃんが亡くなってそこに埋葬したっていうことから来た赤子谷という名前なのかはよくわからないんですけど、まあ、両方かもしれないんですけど、
なるほどね、はい、やっぱりそういったあの一つだけのストーリーではなくて、はい、それに似たストーリーが多分いっぱいあって、
そうですね、
ね、はい、そういうものの一つの象徴としてこういった例えば事なき山というお話となって、はい、この西宮ふるさと民話の中に収められているのかなとか思いますし、
そうですね、
そうやってこういろいろ研究してらっしゃるといろいろリンクしてくるというかつながってくることがいっぱい出てくるんですね、
は
い、
同じようにその、大阪方面宮古あたりから有馬温泉の方へ向かう道路の途中にはですね、あの険しい谷を越えて亡くなった方のお話ですとか、まあ、苦労して有馬まで行くお話っていうのはいくつもありますので、うん、
はい、
まあ、この地形ですとか自然環境に関係したストーリーというのがたくさん生まれたのではないかなと思いますね。
さあ、それではここでクイズです。クイズ徹底解剖。クイズは1週目、2週目、3週目に1題ずつ、合計3題出題します。全問正解の方の中から抽選で、お一人の方に図書カード3000円分をプレゼントします。もし聞き逃したという方は、西宮市のホームページから音声配信も行っていますので、どんどんご応募ください。さて、今週のクイズは、
ヒゲの私で、渡った向こう岸にあるバス停の名前は何というでしょうか。
はい、天ヶ崎川のバス停の名前ですね、
はい、はい、ちゃんと言いましたよね、
はい、これが今日の問題です。来週そして再来週3つの答えを合わせてご応募ください。お待ちしております。さあ、今日は民話の中の風景ということでいろんな民話をご紹介いただいてるんですが、でも風景から切り取って民話を見てみると、まあ、いろんな本当に場所にいろんな物語があるんだなというのが、でしかも我々が今暮らしている西宮、この身近にいろんなお話が あるんだなということが分かって、とてもあの興味深く今日は聞かせていただきました。来週はお天気ですか。
はい、はい、風に雷、さて何のお話が出てきますか、うん、お楽しみにお願いいたします
ということで、民話という一括りの中でもね、こういろんな楽しみ方を、今月は見つけていただけるんじゃないかと思いますので、ぜひ4回楽しみにお付き合いをいただきたいと思います。ゲストティーチャーは西宮市立郷土資料館学芸員の早栗幸子先生、そして西尾芳美先生でした。どうも本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の西宮徹底解剖いかがでしたか。3週分のクイズの答え、そして番組へのご質問や感想、またこんなことが知りたいというリクエストがあれば合わせてお寄せください。 E メールは787@sakura-fm.co.jp、桜 FM 西宮徹底解剖の係までお送りください。西宮徹底解剖、この番組は西宮市の提供でお送りしました。